Suzuki。
ということで、ケマルアタティルク編14回目最終回でございます。
はい
はい
はい。まあ、晩年ですね、ケマルがどういう生活をしてたかっていう話をちょっとしたいんですけど、プライベート側ですね、
はい、
権力を確立し文化事業、まあ、その文字改革をやってたりとか、うん、西洋化をやってた時だよね、うん、ここに邁進してた時期の、まあ、このケマルの生活は次のようなものであったと。昼過ぎに起床、日に15杯のコーヒーを飲み、3箱のタバコを空にしてたそうです、はい、
飲みすぎでしょコーヒーもタバコも、
うん、
カフェイン中毒
ニコチンとカフェイン中毒でしょこれ。
ラクっていうトルコのお酒があるんですけど、
そう、ね、地酒があるよね、
はいはい、うん、つまみなしでラクを1リットル近く飲み、朝まで来客や側近たちと議論や歓談を続け、早朝床に着くと。
おまけにアル中、
うん、
ニコチンカフェインアル中、
はい、ナイトクラブにも足しげく訪れ、朝までダンスを踊り、ハイを重ねる。
ほう
と、ね、これだったからさ、ナイトクラブにいて、いきなりさ、うん、そのケマルが入ってきた時どう反応をみんなしてたんだろうな。
いや本当、
建国の父が入って
た私はトルコだって言ってたのにトルコがナイトクラブに、トルコのナイトクラブで踊ってたらトルコが入ってくるんですよ。めちゃくちゃおもろくない？
いやどうす、一緒に踊るしかないのか、
一緒に踊るしかない、
ね、
どういうテンションになればいいかわからん。
いやでもわか、でもスター扱いされてなんじゃないかな、やっぱり。
まあ、そうね、まあまあ盛り上がりはするよね、まあ、
そう
わーってなるでしょうね、
うわってなるな、はい、
うん、っていう生活をしてるんですよね。はい、それでですね、まあ、あとは彼のプライベートでいくとさ、ほらフィクリエがいたじゃん、女性、
はいはいはい、なんか親戚みたいなやつね、
まあ、義理のお父さんの姪っ子で、事実上の内縁関係になってたフィクリエ、
はい
はい、このフィクリエがですね、そのちょっと時代遡りますけど、うん、そのアナトリアの各地でさ、革命運動が起こってた時あったじゃん、
はい、
あの戦争が、第一次世界大戦が一回負けて、
うんうんうん、
でセーブル条約結ばされようとしてる時ですよね、
あの辺ね、
うん、はい、それをこうゴッドファーザーみたいな会議開いてみんなでまとめるっていうのをやってる頃だよね、はい、あの頃そのフィクリエはケマルのことが好きなんで、
うん、
彼の身の回りの世話をするようになったらしいんですよね。
うん、
でこの時にもうなんていうか、まあ、ごく内輪の人しか知らない形で婚姻関係を結んでたそうです。
うん、
はい、
うん、
でこれはやっぱりその未婚の女性と共に生活するっていうのは当時の慣習から行くとふさわしくないから、まあ、要は公の場では結婚してなかったけど、うん、事実上結婚してたし、まあ、お互いは結婚してるって思ってる状態ってことですよね。で、まあ、ケマルが住む場所っていうのは当時その革命運動してる時ね、
うん、
アンカラ政府作ろうとしてる時の動きっていうのはなんか住む場所もまあまあ変わってたりしたらしいんだって。
へ、
あとほらギリシャと戦うためにさ、イズミルにギリシャが来て、はい、そこに行ったりしてたじゃん、
はいはい、出張ね、
はいはい、うん、でそこに行くとか言って、まあ、こう方々行ってるわけですよ。でそのイズミルに行った時に新しい女性と出会っちゃうんだよね、
おうおう、
ケマルは、
うん、
でタイミングが悪いでしょうね、そうフィクリエからしたらタイミング悪いんだけど、うん、フィクリエがこの時結核になっちゃうんですよね。
あらららら。
でミュンヘンにの療養所に、まあ、ケマルは療養のために彼女を送り出すんですよ、フィクリエを、
うん、
で一方でそのなんか革命活動しながらギリシャと戦いながら、そのギリシャで戦ってるところの拠点の一つとして、うん、裕福な商人の家に滞在してたんだって、
うん、
ケマルが、
はい、
でそこの裕福な商人の娘にラティフェっていう人がいるんですけど、はいはい、この人がすごいなんか賢い方だったそうで、フランスとかイギリスに留学経験がある語学に堪能な優秀な女性であると、
はいはい、
この人をなんかこう師匠みたいな感じで手伝ってもらってたんですよ、
ええ、
でこの3週間ここに滞在してたらしいんですけど、
うん、
好きになったみたいで求婚します。
あらら、
うん、でラティフェは父がその時お父さんが不在だったということを理由にすぐには承諾しなかったんだけど、
うん、
結果的には承諾しますこれを、
電撃婚や、
電撃婚なんですよね。
だって3週間とかでしょ。
そうですそうです、
うん、
で本当に結婚式も挙げて、
うん、
外国メディアの取材も受けてっていう形で、もうだから公になる結婚したってことですよ、ね、
へ
え、
はい、え、フィクリエちょっとかわいそうやな。
そうなんですよ。でフィクリエはマジでかわいそうで、
ほう、
その療養先のドイツでケマルの結婚がほら外国のさメディアとかが取材してるから分かっちゃうじゃん、分かっちゃってびっくりしますよね。
誰あの女ってなりますね、
はい、でケマルのところまで行って面会を要求するんだけど断られちゃうんですよね。で自殺しちゃうんですよこれで。
しんどい。それは
そう、
で
もしかもこういう事件が起こりながらケマル結婚生活の中でラティフェのことを間違えてフィクリエって呼んじゃうんですよ。
ええー、ちょっとそこのエピソードだけ何？ちょっと待ってどういう感情になればいい？
あれだけさ列強各国をさ退けてさこう国を作った建国の父がさ
いやそれはいいやん別に
そんこんなに頭の切れる人がよ
いやいや だって一日に何リットルのお酒飲んでんでしょ
間違えちゃったんですよそれはフィクリエって呼んじゃってい
や別に
それでなんか、はい、ラティフェとケマルの間にも亀裂が入っちゃったんだって、
ま
あ、前のね南縁の妻の名前呼んじゃったんだよ今の妻に、でまあわずか2年で離婚することになるんですよね。
あららら、
はい、でこれはいろんな理由あったみたいですけど、なんかそのラティフェさんがケマルがさ冒頭言ったみたいなむちゃくちゃな生活してるじゃん。
そうだね、
うん、でも体が心配なんだよね、
うん、
だからもう勝手に酒片付けるとかしてたんだって。
お
それが超嫌だったんだってケマル、
う
ん、
はい、
でもなんかもう差し出がましいと、
はい、
そんなことやってくんなっていう感じだったみたいですねケマルさんからすると。
うん、
でそれでまあラティフェとしては復縁を望んだんだけど、ケマルとまあ本当喧嘩別れみたいになっちゃって、
うん、
まあ離婚しちゃうっていう。
あるある。なるほどね。
ね、これちょっとフィクリエさんかわいそうですけど、
ね。ちょっとフィクリエさんに感情移入しちゃうねここだけは。
うん、
はい。
でまあ子供はいないんですよ。
うん。
結婚生活も短いからなのか作る気がなかったからなのか、はい、まあいろんな説あります。なんか作れその体的に作れなかった説とかいろいろあって、まあ、そんなことをほっとけばいいところなんで、
うん、
あの重要でもなんでもないんですけど、はいはい、まあ、とにかく子供がいないんだけど養子が7人いるんですね、
はい、う
ん、子供が好きだったみたいです。
うーん、
はい、
子供好きだった、
男子を1人女子を6名計7人の養子を自宅で、まあ、この養っていたと。
うーん、
この養子のほとんどがね、これすごいなと思うけど、政治的にも社会的にもね、
うん、
別に活躍しないんですよね。
そう、へえ。
で例えばね、まあ、1人活躍したのが養女で、まあ、その女子6名のうちの1人でいらっしゃると、
うん、
スイスに留学して人類学を学ぶ。
え、人類学、
はい、うん、帰国してからイスタンブールの女学校で教鞭を取るっていう、まあ、だから学校の先生になる。
いやだからその立場を使って子供たちを何かの職につけてとかはしてないと。
そう、ね、一切してない。で子供たちも権力に興味がない。
そう、政治に血縁を持ち込んでないんですよね。
うーん、なるほど。
でまあでもね、やっぱケマルすごい孤独だったんじゃないかなと思うけどね。
うーん、
学友とも決別し、
うん、そうか、
奥さんとも決別し、
うーん
みたいなね。
そうね、
まあ、でも子供とはいい関係だったのかな、
うん、
ちょっと関係性まで分からなかった
ですけど、出会ってほしいな。でも、
うん
うん、でイノニュイスメトさんがいるじゃないですか。
あ、いますね。
学友と決裂する中でも、うん、そのずっとついてきてくれてる人、
はい、
この人ともね対立しちゃうんだよね。
へえ、う
ん、まあ、イノニュ、まあ、イスメトさんは晩年にケマルがさあんな生活してるじゃん、
うん、
あんな生活しながらさ、その夜のパーティーで重要な決定を下して翌日に撤回するみたいなことをしてくるんだって。
ダメやん、
うん、バリバリの老害みたいなってさ
ダメやん絶対。
そう、うん、でもう公私の区別がつかないってなってて、
はい、
イノニューからすると、はい、マジ勘弁してくれよみたいな。
へえ飯の席で政治の決定をするって、
はい、
そこそこ良くない挙動だよ。
ダメですよね。
で独裁だからやれちゃうっていうのもあるんでしょうけど、うん、いやちょっといかんわっていう感じに、まあ、イノニューが思ってるわけですよね、
うん、だからそうなっていったんですね。なんかこう
そうなっていったんです。
晩年になるにつれて
そうそうそうそう、そうなっていってイノニューは困ってるわけだよね、振り回されて。
それはダメだ、は
い、
困る。
でしかもまあ些細なことなんだけどさ、
うん、
その国家主導の資本主義やってるって言ってたじゃん、
うん、
でその農場も国家作ったやつがあるんだって、
うん、
その模範農場って呼ばれるやつなんですけれども、おいおい、でほらケマルがさ酒が好きじゃん、
はい、
だからそこですごいエゴ出してきてビールとワインの醸造所にするんだって。
おうおう、
その模範農場、
はいはいはい、
でそれを私物化しようとするんだって。
お
う
お
う
おう、
それもそのイノニューはね反対するんですよそれダメじゃん。
えらいねイノニュー、
うん、私物化しちゃダメじゃん。
コンプラ的にダメでしょ、
うん、でイノニューもね怖いじゃんケマルって、
はい、
意志強いし、
うん、
怖いからウイスキー飲んでから行ってたらしいよ。
逆に入れるんやね、うん、
どっちも酔っ払ってんだ
絶対ろれつ回ってないやん2人。
いやでもさ、うん、僕はそのもうそれでも怒ってくれるイノニューがいいと思っちゃうんですよね。それでも怒ってくれる人がいる。
すごいこの、まあ、イノニューイスメトさんは本当偉いなって思った。
偉いね、
こんなさ、もう国の英雄でさ、こんな意志が強くてこんな怖い人にさ、私はトルコだって言ってる人にさ、マジで言いづらいと思うんだよね。
言いづらいでしょうね。
これをちゃんと言うのは自分の役割だって思ってんでしょうね、これ。で言ったら嫌われることも分かってるけど言うわけですよ。
はい。
言って実際亀裂が走ってるわけですよ。
うん。
でなんかそのイノニューはイノニューで親族がビール利権を持ってるからそんなこと言ってくるんだみたいなゴシップとかが流れて、
はい、
それをケマルが信じちゃったりするんですよね。イノニューに不信感があるから。
なるほど。
まあ、これちょっと決裂気味になっちゃうんですよね。
あららら。
はい。で当時首相だったんですね、イノニューさんって。
うん。
あのプライムミニスターだったんですけど、
うん、
ケマルがねイノニューをね自室に呼んでね、うん、まあ、君は少し仕事から離れた方がいいだろうって言うんですよね。
あら、
だからちょっと距離を置こうみたいな。でお前はちょっと一回首相やめた方がいいよって言って、
いやもうだから首宣言よ、
まあ、首ですよ ね、
そうだね、
うん、首にさせられると、だけどね、まあ、その別にケマルもイノニューのことが嫌いなわけじゃなくて、多分ね、この後のまた会う機会があった時に近いこのそんなに日を明けずにね、
うん、
イノニューがねそのメモを渡したんだって、うん、まだ私に怒ってますかっていうメモを、したら彼がメモを返して書いて返したのは、
うん、
君に怒るなんてありえないよって言って、
うんうん、
でイノニューはじゃあこのメモ取っといてもういいですかって言ったら好きにしていいよっていうやり取りがあったりしたらしいです。
これ付き合ってんですか
付き合ってはないけど、
授業中これ
なんかその何なんですか
人間的にはお互い信頼関係だし同士で友人だったけれども、政治家同士としてはやはりこう対立関係にはあったっていう感じかもしれないですね。分かんないですけど。
なるほどね。まあでも信頼関係はやっぱありますよね。なんかこう
人間関係はあると思う。
人間同士としてのね、
なんまあね、ずっと戦ってきたからね、一緒に鉄火場を踏んできたからさ。
まあ、イノニューの代わりに、まあ、なんか言うこと聞きそうな人をその首相の座につけたりとかしてね。
あ、そうなんですよね。なんかやっぱ晩年になってくるとイエスマンで固めちゃうんですよ、ケマルは。それに対する批判もまあありました。
あ、それは本の中で、う
ん、
なるほど、
まあ、ね、なんかいろいろ言われるのってストレスだからね。
まあね、
うん、まあでもやっぱちょっとね難しいっすよね、ここら辺ね。
そうね、
だから独裁のやっぱりデメリットが出てますよね、ちゃんと晩年ね。
そうね、
はい、
はい、
そんな中第二次世界大戦勃発のですね直前ぐらいですね、1938年、
うん、
11月10日にケマルは、まあ、亡くなってしまいます。
おお、なんで？
やっぱねこれあのお酒の飲み過ぎの肝硬変ですね。
あ、やっぱ肝臓なんやな。
はい、肝硬変の症状が現れて医師からは飲酒を控えるように言われてるんだけれども、療養しながら公務をこなしていたし、まあ、その手術を勧められるんだよね、
うん、
手術を勧められるんだけれども、で手術するんだけど治らなかったんですよね。
あら、
でも顔色めっちゃ悪かったらしいですけど、
うん、
まあ、この頃はその排除していったその戦友たち、過去のラウフとかフワトとかレフェトっていう人たちがいるんですけど、
うん、
まあ、この人たちがお見舞いに来たりもしてるらしいです。
あ、うん、じゃあもう完璧だね、
死ぬから。
そうかそうか、
そうそうそうそ
う、うん、
で遺書を書きます。
お、
手術をするときに、
うん、
この遺書に、まあ、その自分の持っている財産、
うん、
動産は全て党に寄贈しますと、
うん、へえ、党になんや、
う
ん、
そうだね、
子供じゃないんだよな。
いやね、普通はね、うん、はい、子供親族、
まあ、そこから幼女たち、まあ、その子供たちへの手当とか、
うん、
あとは歴史学協会と言語学協会の運営費をも出したりとか、あとすげえなと思ったんですけど、イノニューの子供の教育費をここから出してくれって遺書に書くんですよ。
え、付き合ってんすか
付き合ってはない、逆に付き合ってたら書かないと思うんですけどね。
へ
ー、はい、そうですね、まあ、だからありがとうってことでしょうね、これついてきてくれてありがとうってことだと思いますけどね。
あるいはもしかしてケマルからの和解のメッセージかもしれない。
そうね、
は
い、
ああなるほどね、そうか。
で、まあ、これでついに、まあ、手術の前にこれ書いたんだけど、
うん、
まあ、この数ヶ月後に昏睡状態に陥り、まあ、亡くなってしまいます。
そう、
うん、
ちなみにその時にイノニューはお見舞いに来ることはなかったみたいですね。
あ、そうなんや。
なんかあったんでしょう ね,
ん ね,
まあ、ょうね
なんかいろいろあるんでしょ
う。あるんでしょう。
これはね感情的にはそう分からない。なくなったらもうすっきりなんかこうね変わったかもしれないですし気持ちが。
そうか、
はい、でケマルの後任でよね、うん、こんな英雄がなくなってトルコ共和国大丈夫か問題があるじゃん。しかもここは時代的には第二次世界大戦の直前ですから。
そっか。
それから第二次世界大戦が始まりますからね。
むちゃむちゃ不安定な。
こんな時期に大統領になるのはもう一人しかいなくて、イノニューなんですよね。
まあね。
はい。
元首相。
そうなんですよ。
はい。
でイノニューがまあその第二代大統領になります。うん。まあ、これも議会が満場一致でイノニューを選んでいきます。
うん。
はい。でまあ彼はかつてそのケマルが排除した人たちとも和解をして政治の舞台に復活させるみたいなことをして反対派も仲間に引き入れてね体制を維持していくし、マジですげえなと思うんですけど第二次世界大戦に参戦しないんだよね。すごい強い意志でめっちゃ誘われるんですよ。
ほうほうほう。
連合国側から。
あ、連合国が分からないよね今度はね。
マジ、うん、でもうほんとチャーチルとかから。
そう、特にチャーチルはさ、トルコをなんとか戦争に引っ張り込もうと、
マジどの面下げて誘ってんだろうって俺は思うけど、
ね、
めっちゃ熱心にさ働きかけてもうトルコに来たりとかして外交
あんなバカにしてたのにさ
そう、なんか本によってはなんかチャーチルはなんかトルコを脅したみたいな感じで書かれてる本もあったんだけど、どの面下げてたよ。
やっぱさ、まだそんな安定もしてないし国も、
うん、
でケマルが死んだ後カリスマがいなくなった状態だし、
うん、
何よりもやっぱりそのもし負けた側に加わっちゃったら、
うん、
せっかくここまで築き上げたトルコ共和国がまた崩壊してしまうっていう恐怖があると、
うん、
いうことで、その第二次世界大戦はもう本当に勝ちが決定するまで絶対参加しねえっていう強い意志を持ってるんですよ。
そう、
これを貫き抜き通してですね、
うん、
一応参戦するんですけど、うん、本当に最後の最後、
そう
1945年の8月とかだから、
うん、本当にギリギリや
ん。マジで原爆落ちる、うん、本当数日前とかに連合国側に一応加わるみたいなことする。
そう、滑り込みして勝ち組に入り込んだって感じ。いやいや、
それはそれでどうなん。
でもまあ国としては素晴らしくクレバーな政策だったと思います。
そう思います。だってこんなんもう世界中が巻き込まれてんのにさ、
そう
一カ国だけさ巻き込まれないようにするってよっぽどですよ。めっちゃむずいと思いますよ、
うん、
それをイノニューはねもうやりきります。
うーん、
ここも含めて僕はこの人本当にすごい人だなって思います。
すごいね。
ケマルに進言するとかもすごいし、
うーん、
この後もすごいからねこの人。80何歳までずっと頑張ってるからね。第二次世界大戦後もですね。
あ、そんな
結構不安定になるんでトルコが。
はい、
はいはい、で、ケマルが亡くなりましたんで葬儀が行われます、
うん、
でケマルの葬儀は彼は科学主義者なんで、
うん、
宗教色 を排除して行われる予定だったんだけれども、まあ蓋を開けてみたらめちゃくちゃ宗教色が濃いやつで、まあ、行われるんだよね、
うん、
まあ、これはもうしょうがないね。
まあまあまあ、
民衆の人たちがそのね死者を弔うってなったらやっぱイスラム式でやるしかないしさ。
まあね、
うん、で宗教色の濃い葬儀が行われたそうです。で、まあ、これ今でもありますけどアタトゥルク廟っていうねその大きい霊廟が作られて、
うん
うん、10年間ぐらいかけて作られたらしいですねこれ。
へえ、ピラミッドや
ん、はい、亡くなってからだからに何かもうほんと十何年後とかに建ってるんですけど、
へえ、
まあ、今でも見に行けますんで、
うん、
はい、あのそれがありますと、
うん、
アンカラにね、
うん、
でその第二次世界大戦はさっき言ったみたいにどこにも加わらないという中立を保ちまくる、
うん、
ね、原爆が落ちる直前に加わっていって、うん、まあそのいわゆるデメリットなしみたいな状態を保つと、
う
ん
う
ん、
そう、まあ、一方で世界大戦にあんま参加してなかったので軍事力が温存されたんですよね。だから戦後になって軍がまだめちゃくちゃ力を持ってるんですよね。それでクーデターとか起こしたりとかしてるんですよ。
軍が強いに作ったからね。
そう、
だからその現代トルコの歴史っていうのはその軍がクーデターを起こして政党を解党させるというか抑え込むみたいなことを結構やってたりする歴史なんですけれども、まあそれはこういうここでだから軍が大失敗する ていうのをトルコ共和国単位ではやってないんだよね。
そうなんだよね。日本軍みたいにさ、負けて解体させられてないじゃん。
そうそうそう。
なるほどね。
結構その権力が強いし、そもそもケマルが軍人だったじゃん、そこから出てきた人じゃん彼が、でそのルーツというか母体であるっていうプライドもあるだろうし、
はいはいはい、はい、
で我々軍こそ、トルコ軍こそケマルの後継者だっていうすごく強いエリート的な自負がものすごく持ってるんですよね。そ
う、ケマリズムっていうさっきの6つの指針ってあったじゃないですか。あの6つの指針の中の特に世俗主義ですよね、
はいはい、
あれをやっぱり軍のエリートの人たちが同じ考え方を持ってたって話をずっとしてきましたよね。
そう、
だからそれってずっと温存されて、やっぱ世俗主義の守護者としてずっと働くんで、この後そのイスラムに、その民衆はさ、イスラムを大事にしたいからさ、新イスラム的政党が出来上がるわけですよ。
うん、
新イスラム的政党が行き過ぎると軍がクーデターで潰すみたいなことを繰り返すみたいなことが起こってたりするんですよね。でその軍を抑え込んで今大統領のそのなんか権限を増してるのが今のエルドアンさんですよね。
もうずっと軍は世俗派なんですか？
世俗主義です。
世俗主義ですね、
はい、その守護者だっていう辞任を持ってるんですよ、トルコの今の軍はね。まあ今まで学んできたルーツを見たら分かるでしょ。
分かりますね、
うんうん、まあ、もちろんね、その今の実態を見て世俗主義を押し通せないっていうことは、今の最近の軍隊っていうのはそれを理解して世俗主義をめちゃくちゃ押すっていうのはもうなくなりましたけどね、
うんうんうん、
はい、ただその守護者を辞任してたっていう時期はすごく長く続きましたよね。第二次世界大戦後もね、
うん、
はい、
うん、
っていう感じでですね、この後のトルコは、まあ、そのケマルが亡き後もイノニを大統領としてなんとか持ちこたえまして、第二次世界大戦もなんとか持ちこたえまして、トルコのケマルが持ち出したこの6つの原則っていうのを大きな方針として政治の舵取りを行っていったと。それが簡単に言うと、本当はもう少し複雑なんだけど、簡単に言うとその世俗主義っていうところに限りが見え始めていて、その民衆のね、特にその貧困層とかの意見とかも取り入れて、世俗主義からまた新イスラーム的な動きをしていく政党として勝ち上がってきた、そこのリーダーが今のエルドアン大統領で、っていうこういう流れですね。
なるほど、で今につながってきたってことですね。
そういうことですね、はい、
いやというところですね。
これで一旦終わりですかね。
はい、
はい、
いやー、じゃあまあちょっとエンディングで続き話しましょうか。はい、はい、一旦お疲れ様でした。
はい、はい、
ということで、
はい、
いやー、14回にわたって話聞いてきましたけど、いや、どうでした？なんかやってみて、
なんていうか、僕はオスマン帝国の崩壊プロセスみたいなのを聖地に見ていったのはすごく勉強になりましたね、やっぱりその、
あ、
崩壊するってこういう感じだし、再現性あるよねってめちゃくちゃ思いながら見てたし、これを打開したケマルが独裁的になっていくとかもそうだよねって感じだし、意志の力で覆したところあったじゃないですか途中。あそこもやっぱ人間ってそういう感じだよね。株式会社でもやっぱ同じことあると思うんですよ。
はいはい、あの確かイギリスかなんかを押し返した時かな。
そうそう、イギリスとかギリシャを押し返した時とか、セーブル条約を跳ねのけてローザンヌ条約に切り替えていくところとかがそうですよね。
一番ハイライトの今回一番すごかったところ
ね。だからそこら辺を見てて、やっぱそこはすごく再現性のある現象だなっていうふうに思いながら見てましたし、まあ、あとは今の現代トルコにつながる大きな流れみたいなのが今回示せたんじゃないかなと思っていて、トルコって今ものすごく重要な国になってるんですよね、その国際的にも。なんていうか相対的に立場が強くなっていってるんですよね。なんでそういう意味で今のトルコを理解するっていうことが、こういうふうに今のトルコ共和国の成立過程を知ってるってすごく僕現代人として重要なことだと思っていて、なんかそれが伝えられたのもすごく良かったかなと思ってる。
やっぱ僕からするとトルコって本当に知らない国なんですよね。
知らないですよね。
全く知らない国。
でもこれで分かったから、今度トルコ人に会ったりとかトルコに行った時に、俺トルコ共和国どうやってできたか知ってるよって言えるようになる。
いや、そうね。ケマルケマルっつって
なんならあのトルコの人より詳しい可能性ある
よ
ね。この量でめちゃくちゃ長くやりましたからね。
ねえ、 や、ね、でやっぱ俺思ったのは、まあ、トルコって僕からするとあのめちゃめちゃ数ある国のたった一個じゃないですか、
うん、
でやっぱね日本に住んでたらどうしてもやっぱアメリカ、イギリス、フランス、ドイツあたりが、まあ、中国とかこうなんかこう、うん、特に有名な国みたいなのがあるじゃないですか、幼少時代から聞いてた国、うん、でトルコってそこに入ってないわけじゃないですか、うん、その一個見てこの歴史あるんやって思ったら、うん、世界中にいろんな国あって、
う
ん、
そうだよね、
なんか全部にこれ歴史があって、うん、でなんかどうやって生まれたかとか、うん、なんかなぜ今の政治ってこうなってるのかって見てったら無限にあるんやろなと思った時にちょっとゾッとしたのはあるな、
ね、僕が思ったのもやっぱそこで、うん、まあ、オスマン帝国そしてトルコにつながる今回の国が滅んで国ができていくっていう歴史がですね、うん、まあ、結構比較的に解像度高く今回話したんですけれども、うん、まさにあんまりその過去の歴史上あまりに時代が古すぎてちょっと解像度が高い歴史情報として残ってない、例えば古代の国とかもさ、多分滅んだ時とか国が新しくできた時も多分同じようなこれぐらいの密度の物事ことが起きてるんじゃないかなというふうに想像できますよね。
歴史があって人が動いてイベントがあってっていうことですよね、
はい、でそのほらイノニューとかあとケマルみたいな人がもういてっていう、う
ん、あとなんかめちゃくちゃ私腹を肥やそうとする系がそんなにいないよね、オスマン帝国ってさ。
本当
あのイエニチェリぐらいじゃん。
本当だ、確かそういう印象のなんかわザ悪いやつみたいなのがあんまりいなかった感
覚、ね、だからそのそれをもってこの混乱ぶりだからなんていうか、
うん、
すごいおもろかったそれが。すごい
そうだよね。
わ、まあ、あと僕じゃあ先にじゃあ印象残ったやつで言うと、毎回あるあのある時期は強みだったけど弱みになるみたいなのが今回もやっぱあったなと思って。
ありましたね。
それで言うと、オスマン帝国って最初は、多民族から始まったからものすごいいろんな文化を柔軟に取り入れて勃興したみたいな流れの後に、じゃあその民族自決みたいな流れになった時にそれが混乱を巻き起こすみたいなのがまず面白いし、
うん、
であと騎馬兵ですよね。
騎馬兵から火砲への、
そうそうそう、ね、かなり序盤の話になるんでもう皆さん忘れてるかもしれないですけど、騎馬兵が強かったからあのモンゴルとか、うん、あのオスマンとかってバーンって出てきたけど、それによってなんかこうまた出遅れたみたいな、
そう、ね、
砲兵かな、
うん、
火砲か、
はい、
火薬を使った、
はい、そうっすね、
あれを出てきた時に統制逆に取れなくなったみたいな、
統制が取れなくなってねで その、
うん、
それを変えようとすると国家システム根本から変えないといけないんだけど、その根本を変えるっていうのがそのバランスしてるから難しいっていうところが僕はやっぱり一番、僕もそこが一番おもろかったんですよね。
あの辺超面白かった、
ね、もう恐ろしいほどに同じことが起こりまくってるよね今あらゆる組織で。
そうで、なんかそれを変えるのが、これも多分ね結構前に出てきたんですけど、改変改変ぐらいのレベルだったらもう根本的に変えられなくて、
うん、そうだよね、うん、だけど改変って、うん、当然だけどみんな言うよねっていうのもおもろかったよね。
改善改善と言って、
うん、
でも結局根本的に変えれないけど、まあでも今は精一杯やれる最適化をやってるからってみんな納得してやってるんだけど、それじゃスピードで負けるみたいな、
う
ん、
スピードで負けるし、うん、まあ、一方でケマルがいきなりあそこで出てきてできるかって言ってできないから、
うん、
結局ああやって段階踏むしかないですよね。
そうですよね、うん、
だからその変わるって時間がかかるんだなって思うんだよね。
まずね、
うん、からそことか俺めちゃくちゃ重要だなと思いましたね。
うん、じゃあね、ぶっ壊せばいいかっていうとぶっ壊せないから、
ぶっ壊せない
簡単にね、
うん、
なんかもうここにまた悲哀があったっすね。なんか
そうですね、いろんなヒントがでもある話だなと僕はこの勉強しながら思ってましたね。
はい、とかが僕が思ったとこですかね、
うん、
ヤンヤさん的にはなんかハイライトというか、
そうですね、
思ったところあります？
まあヤバイ人ですよね。
ヤバイ人ね、久々に聞いた。ヤバイ人列伝や。
まあもうね、エピソードの中でももう言いましたけど、
うん、
やっぱり、まあ、ケマルと、まあ、彼の仲間たちはですね、
うん、
この欧米列強による世界の分割の野望をですね、やっぱ実力で阻止したっていう、
うん、
も
う
これがやっぱね、
うん、
ハイライトだよね。
うん、
単にこれが、
うん、
もう世界を見渡してもほぼ唯一の事例かなと思いますし、
うん、
うん、やっぱその逆境に耐え抜くとかさ、自らの理想を貫くと意志の強さとかはさ、
うん、
まあ、自分には持ちえないから、
うん、
すげえなとただ単に思う。いろいろ議論がある人なんだけれどもね、欠点もあるでしょうし、しかもただ単にその 強さだけじゃなくてなんか柔らかさもあるっていうのもすごいなと思ってて、状況に応じて方針を転換したりとか妥協したりとかさ、そういう柔軟さ思ってるっていうのもね、なんか強いな、
すごい戦略性、詰将棋的だなと思ってて、そこは
そうね、
意志が強いんだけれどもリアリストであるっていう、
そう、その話も結構印象深かったっ
すね、はい、これすごい重要で、僕他の歴史とかもこう勉強してるじゃん、でそれでね、やっぱね、こういう時に一番失敗する例が内部で紛争することなんですよ。内部で打ち毛羽しちゃうってやつだよね、
はいはいはい、
なぜ打ち毛羽するかっていうと、イデオロギー捨てられないからなんですよ、それぞれが。つまり本来で大きい目的のために糾合して仲間になるべき人たちが自分たちの意見を主張し合って仲間になれない現象っていうことが起こることによって、その大きい単位でみんなで同時に失敗するっていうことが起こるっていうことが歴史上見てて再現性がある現象なんですけど、やっぱケマルはこれを防いでますよね。
いや、
妥協することによって、ビスマルクもそうなんですけど、
あそこ感じましたね。スルタンカリフを廃止するためにめちゃめちゃ段階踏んで時間かけてやってるとか、そういうところが、
そうですよね。なんかここら辺はすごい学ぶべきところの一つっていうか、まあ、戦略性っていう意味ではね、学ぶべきだし、だからただただイデオロギー主張しててもダメってことだよね。
なんか普通に考えたら、もうスルタンカリフを廃止したかったら廃止しますっつって、あとその後頑張るっすよね。なんか謝ったりなんか頑張ったり、でもちゃんとこうカリフは残すみたいなことをなんか憲法をやったか法律家とかに書いて、で実はその後徐々になくしていくみたいな、なんかあの辺の動きはすごいなと思いますね。
そうですね、戦略ムーブってやつですね。
戦略、そう。
あとは、同時に彼の周りで働く人は大変だなと思った、もうイノニューにしろさ、フェブズイにしろさ、もう中で彼らにお疲れ様って言いたい
だって本当にプエッツってイスタンブール帰って温泉行ったりするもんね、この人。
そう、
大変だよね。
いや、絶対大変だったと思う。すさまじい緊張感なんか入ってたんじゃない。
本当そうだよね。
ケツ拭き役はね。まあでもなんか、そうそう、この人たちにもスポットライト当てたいなと思いましたね。なんかイノニューと、あとフェブズィね。フェブズィはあれでしたっけ。一番やべえ時に笑ってたのがフェブズィでしょ。俺あのシーンすげえ印象的です、やっぱり。まあなんか。
そうだよね、
そういうなんかこうそばにいてくれる超重要な役割の人みたいなのが、やっぱりいたからっていうのもあって、
そうなんですよね、
もうだから大変な役割を担ってた人がいるってことですよね。ヤイナさんがとても背負いたくない
背負いたくないっていうか、まあただもうリスペクトしたいなというふうな気持ちはありますよね。もう彼はアンサングヒーローじゃないですけれども、まあなかなかね、ほらケマルっていう存在が神々しくて輝かしいから、往々にしてそのケマルの影に隠れてさ、見えない人たちの存在って結構いると思うんですよね。なんか歴史上にも同じような多分構造があると思うんですけれども、まあそういった人たちのなんていうかこう苦労なり気持ちを拾っていくっていうのも、なんか歴史を勉強する楽しさの一つかなと思いましたね。
そうですね。いやー。まあ、あと僕これ、まあ、あえてちょっと語弊を恐れず言わせてもらいたいんですけど、まあ、僕はケマル・アタティルク編だからケマルを主人公としてずっと捉えてたんですね、で、結果トルコができて、で今トルコっていう国が、ね、あの立派にあるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、ヒーローだしすごいし感動したんですよ僕は、でもマジで一歩間違ってたらっていうのって相当いろんなところにポイントがあるなって思ったんで、なんかこうなんか、まあ、だから独裁っていうことについて考えないといけないし、っていうのは思いましたね。結果は今いい風に見えてるので、
まあ、トルコから見たらですからね。
それも
だからそのギリシャから見たら
本当にそう、
それは敗戦の歴史ですから、
ギリシャから見てもね、思うところがあるでしょうし、まあ、さらにそのほら彼57歳で亡くなったじゃないですか、もし80までずっと生きてて、ずっと権力の座にいたら、なんていうか失礼ですけど相当老害化してて、あのまた違う形で歴史に残ったんじゃないかなというふうに想像もしてしまいますよね。
とかいうね、だからあのそれって結末がどっちに行くかはもう分かんなくてみたいなところがありますよね。なんかたまたまこういう形で今残ってるから今の評価だけどみたいなところがあるから、 まあ、だからなんか どの時点で何を評価するかとかは、うん、まあ、ちょっと考えた部分はありますね、
う
ん、は
い、そうですよね。っていうそれは本当に今回その明らかなヒーローとしても描かなかったし、
うん、
かといってただの独裁者みたいな描き方もしていないし、
ええ、
プライベートなところもだらしないところがあったり、
うん、
ね、女性関係でああいうのが嫌いな人も多分いっぱいいると思うんで、リスナーの中にも
普通に女性を傷つけてますからね
そうね、う
ん、あのそのいろんな見方ができる紹介の仕方をしましたね今回ね、
うん、まあ、だからなんかまあ本当に多面的に見るとかでいいと思うんですけど
ね
僕は
別に、う
ん、
はい、
どう見ないといけないとかは思ってなくて、
うん、
いろんな面がある人だったなっていう印象です。
はい。
はあ、ということで、
そんな感じかな。
はい。
うん、
いやでもちょっとやっぱ総じて面白かったです。
ありがとうございます。
いやマジで、
うん、
熱くなりました、はい。ということで、じゃあ最後になりますけど、書籍の紹介を深井さんの方からお願いします。
そうですね。今回もその読んだたくさん本読んだんですけど、みんなで、うん、チームで読んだ中で、まあすごく皆さんにもご紹介したい。良い本っていうものを、まあ、僕たちは勝手に選定し、それをバリューブックスさんから買っていただくと、
うん、
それをその出版業界や著者にですね、うん、還元していくっていうことをやろうとしているので、
うん、
その流れの中で3冊今回も紹介したいと思います、
うんうんうん、はい、
1冊目がですね、
うん、
タイトルがそのものズバリケマル・アタトゥルク、
うん、
オスマン帝国の英雄トルコ建国の父、
うん、
中高新書さん2023年に出た本なんでマジで最近です、
うん、
著者が小笠原博之先生だね、
うんうんうん、
これ僕たちの母校の九州大学の先生です。
あ、へー、
はい、めちゃくちゃフラットに書いてくれてました、
うんうん、
とてもおすすめだし一番新しいんで、
はい、
ちょっと昔の本とか読むとめちゃくちゃ英雄譚みたいな書き方しかされてないから、
うん、
最近の本読むのは結構おすすめ、ケマルさんに関してはね、
うん、
あとは、全体像がすごく分かりやすかった、
うん、
今回の僕たちのプロットを書くのにすごく役立ってくれた本が、
はい、
文明史から見たトルコ革命、
うん、
アタトゥルクの知的形成っていう本ですね、
はい、
みすず書房さん2020年に出た本で、
うん、
外国の方が書いてる本ですね。シュクリュ・ハーニオールさんが書いてて、まあ、役を新井雅美さんと、柿崎正樹さんがやってる本、これすごく分かりやすいです、はい、
うん
うん、まあ、どの本もある程度の分かりやすさはありましたけど、まあ、これ読むのが一番分かりやすいかなとは思う。
そうだね、
はい、うん、
ハーニオールさんの本はケマル研究の中でもおそらく最初に出てきた最もフラットな、
うん、
こう研究だっていうふうに言われてますよね。
なるほど。
あと最後にイスラムと近代化、共和国トルコの苦闘っていう本ですね、
うん、
講談社選書メチエさんから出てるやつ、2013年の本ですね。さっきのあの新井雅美さんが編著されてる本ですね、
うん
うんうん、この本はもうやっぱ分かりやすくて、でちゃんと自分たちが知りたいポイントっていうのがこうすぐにつかめるような書き方をされてますよね。例えばイーニエチリがどういう存在になっていったのかとか、あとは共和国トルコが成立した後に、まあ、なぜケマルによって否定されたこうイスラムが復活していったのかっていうのを、まあ、すごくこう複雑な事象を結構分かりやすくあの書かれている本なので、うん、特に近代以降のねあのトルコの理解にすごくこう役に立てる本ですね、う
ん、はい、
新井雅美さんも先生ですね。
先生ですね。
東京外国大学の名誉教授の方ですね、
うん、もう重鎮ですね、
学者さんです、はい
はいはい、
っていうこの3つがめちゃくちゃおすすめだったんで、
はい、
ぜひバリューブックスさんから買っていただければ、
うん、
まあ、何らかの形で人文地に貢献するようにその利益分をね、
はい、
バリューブックスさんがその利益分を自分の財布に入れず、
うん、
全然利益を取らず、
うん、
還元に使ってくださるという取り組みなので、う
ん、なぜか
なぜかね、
はい、
本当に、
うん
うん、で、そのなかなか出版社に還元するっていうルートがなくて、なかなかこう、ね、向こうから断られるということを今繰り返してますんで、いろいろちょっと方法考えてますけど
、
まあ、僕たちが本を買うっていうのもありだよねっていう。
確かにね、
うん、ここで紹介した本を僕たちがこの金で買って、それを配る、
あ、確かに、
とかもありだよねっていう案とかが今出てます、
うんうん、
そしたらまあ結果的にどちらともにも還元されるじゃないですか。
あ、本当だ、
はい、
そうだ、
出版部数が伸びてるしね、
うん、
うん、
確かに、
まあ、何らかの形でそうやって貢献しようと思ってます
ん
で、うん、ぜひ皆さんあの、はい、より深く勉強したい方はここら辺から読んでいただければなと思います。
はい、
はい、 あとは今回の毎回お伝えしますが、うん、僕たちはあの広告収入を得てないんですね。
そうなんです、
まあ、厳密に言うと YouTube からちょっと得てますけど、まあ、本当になんか言っちゃあれだけどはした金です。全然僕たちを支える金額にもなってないし、はい、なんか広告収入はわざと得ないようにしているんですね、うんうん、それは広告収入にしてしまうとやっぱり本当に言い方悪いですけど、うん、めちゃくちゃしょうもない内容の嘘を流してた方が僕たち儲かるんだよね、
うんうん、
だそれやりたくない、
うん、
あとスポンサーをするとスポンサーに配慮しないといけない、
うん、
でそれもやりたくない、
うん、
で僕たちがこうやって14話も、ケマル・アタトゥルクの話ができること自体がやっぱり今のスタイルを貫いてるからであって、うん、それを支えてくれてるのは古典クルーの皆さんだけなんですよね、正直。
はい、
はいはい、ぜひこの支えてくれる方に回っていただきたいなと思ってて、もちろんいろんな財布事情の方々いらっしゃると思うんで、いいなと思ってくれたらまずはいろんな人に聞いてもらうに紹介してもらうのもすごく僕たちはありがたいですし、ものすごく助かってるのはやっぱり古典クルーとなって金銭的に支えてもらうことによって、我々がその広告モデルにしなくてもこれが成り立っている、結果的に人文知の啓蒙ができているっていう、まあ我々は思ってるんですね、
はい、
そこにぜひ皆さんにも参加してほしいと思ってるので、
うん、
まあ、今回のこのケマル・アタテルクの話、価値があるなと思ってくださった方は、うん、ぜひそこにあの参加してほしいですし、
うん、
できるだけ長くですね参加してほしいなというふうに思っています、
はい、うん、
はい、
14回分もやりましたね。はい、一人ごとす、一人ごとす、はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いいたします、
はい、さあということで最後次回予告だけしときましょうか、
はい、次回はですね、ジャンヌ・ダルク。
お、これは聞きたい人多いんじゃないですか、うん、
どうなんでしょうね、わかんない、
いや有名ですよ、僕ですら知ってる、
うんうん、途中意味わかんねえんだけどさ、ジャンヌ・ダルクもなんでそれができてるのかわかんねえとことかたくさんあるんだけど、すごい不思議な人ですけど、
この人は英雄系ですよね、だって、
まあね、
悲劇の英雄系ですね、
そうですね、はい、まあ、ジャンヌ・ダルクは避けて通れないでしょ
う、
世界史の中で、
僕もね、
ということでジャンヌ・ダルクをやりたいと思いますし、
はい、
まあ、イギリスとフランスの戦争なんだよね、ジャンヌ・ダルクが参戦してるのって、
うんうんうん、
このイギリスとフランスが中世めちゃくちゃ戦争してるっていうところも、こう中世ヨーロッパを理解するにあたって非常に大きな要因になるので、まあ、そこの説明もできるからジャンヌ・ダルクいいなと思って、
はい、100年戦争かな、
そう、
うん、
100年戦争です、
はい、ということで、ここ
次回はジャンヌ・ダルクでいきます、
楽しみにしときましょう、
はい、はい、
ということで、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。